Spinner。
神崎めぐみです。
大森陽子です。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森陽子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私の名前なんてのふと私って誰なんだと思う瞬間、思わず自分がぐらついてしまう時の戸惑い、はたまたその時の対処法などを語り尽くし、毎日を楽しくするためのサバイバル術を皆さんと一緒に考えていければと思います。
はい、おかえりなさい。
ただいま。いやいや、毎日普通に日本で仕事してますけどね。
なんかね、なんだろう、インスタグラム見て、あれ行ってたって
だよね。
はい、でも、ね、連絡取るとあ、もういるのみたいな、なんかもうい
ますよいます。極力ギュッとギュッとして、はい、行って、うん、仕事して帰ってきて仕事しますから。
はい、
寒かったですよ、韓国
も。なんかそんな写真来て、なんかね、
そう、後ろの雪が降ってた、
後ろの看板と一体化してますっていう。
そうそう、そうやって大好きなの私、あの人あの方が大好きなんですけども、ソンソック覚えて、
はい、だから一体化してても皆さんなんかびっくりしたって言って
そうだよね、韓国面白かったですよ、はい、仕事だったんですけど、はい、すごい忙しかったんですけど、はい、でも食べたいものを食べ、うん、仕事以外は、
うん、
あとね、すごい私あの乗せたけど30年ぶりの赤すりに行ったの、
はい、30年ぶり、
うん、そう、多分最後にしたの20代だ、
はい、
いつですか、やったことある？
ありますよ、あのコロナの前には行ってて、結構、うん、そのグラマラスで雑誌をやってる時に一番行ってたんですけど、うん、あの仕事で、
あ、
その時はもう
特集とかで、
特集とかで
取材とかで、
うん、プライベートで行ったことより多分本当に取材で行ってたことが多くて、うんうんうん、
はい、
でその時に、まあ、自由行動みたいな時間に赤スリ行ってました、
うんうんうん、あ、ってことは仕事で行ってたんじゃなくて、仕事で行った先でやってたってことですか？
仕事で行った先で、あの夜の自由行動の時に赤すりって、あのサウナとかの24時間営業のとこでもやってくれるじゃないですか。
日本で？
いやいやいや、韓国で。
韓国で。そう、私は韓国でやったの初めてだったんですけど、
あ、はい、
なんかもう忘れててどうだったから、
うん、
でもそこすごく個室で一人一人やってくれるんですよ。
ああ、私そういう丁寧な赤すりやってもらったことないです。
そっか、え、アメイジングな時間ですよ
あの私はなんか本当にまな板の上の鯉って、
あ、それですよ。
でも、うん、5台ぐらい並んでて、
あ、それでも普通のスタンダードな感じですよね。
そうです、あのもう銭湯の横の、うんうんうん、なんていうか壁一枚向こうで、うんうん、あ、赤すりコーナーここですみたいなところに行って、うんうん、あの下着姿のやってくれる方のところに行って、
ね、
もうとにかく言われたままに動き、うん、そのままこすられ、
うん、
赤の山を見せられ、うん、キュウリ貼られみたいな。
あー、そうか、
だからもうオーセンティック赤すり。
え、そういう時って、うん、あのこっちは真っ裸ですか？
なんか私の記憶によると、うん、なんかそのおばちゃんによるのか、うん、施設によるか分かんないんですけど、うん、もう本当になんか邪魔だから取っといてくれっていうタイプの場合と、
はいはい、
なんとなく申し訳ない程度に胸と足っていうか付け根のところにかけてもらうっていう、はいはい、どっちか。
なるほど。
でももう真っ裸ですよ。あの、
そうだよね。
だってお風呂入ったまま行く。
そうだよね。うん、でそこもポンと時間が空いたから、はい、行こっかって言って行って予約、はい、すごい人気店だったんだけど、うん、すっごい運のいいことに空いてて行ったのね。うん、
はい、
で、いや私あれ赤すりってどこだったっけなっていうぐらい忘れちゃって、はい、昨日のことも忘れてるぐらいだからさ、
はい、
どこだったっけと思ったら、とりあえず個室なんだけど脱ぐじゃない。
はい、
でその脱ぐ場所とその後でお化粧直しする場所が一緒で、うん、
あ、はい、
その横にもうドア続きで、うん、その赤する場所、
はい、
でバスタブがあって、はい、まあ、そこで温まってから開始されるんだけど、はいはいはい、そこでもうそのさ、スタッフの人がさ、全部脱いできてみたいな、
はい、
全部脱いでおいでみたいな、
はい、
全部ですかって、はい、もう全部全部全部みたいな、
うんうんうん、
だからさ、初めてだから脱いでから、はい、そのお風呂場まで、お風呂もさ、先生じゃないよ、おばさまが見張っててくれる、はい、見守っててくれるんだけど、はい、笑っちゃってる、
はい、
笑ってるよ後ろの子たちが、はい、ね、その距離どれぐらい50メートルぐらい、
あ、意外、あ、距離あるな
50メートルを、
そ、50メートル
真っ裸で歩くわけ。
そのアプローチは 何のためにあるんですか？その
広いのよ、
あ、個室までの、
そうそうそう、
なるほどなるほど、
続いてるんだけど、
そこに個室がいっぱい並んでてってこと？
違う、個室一つで、だから一個一個の部屋がすごい広いの、
は
い、だから多分ちょっとラグジュアリーな赤すりの施設なんだよね、
赤すり専門店
ですか。そうそうそうです、そうです、でもまずだよ、
はい、
真っ裸で誰かのところまで歩いていくって、はい、結構初体験なんですよ。
だから普通ないなんかその場だもんね、あの紙パンツ一丁になってっていう時もね、
はい、いや真っ裸です。
でも個室なんだったらそこになんで脱衣所作んないんですかね。
でそこで後でほら免疫直ししたり乾かしたりするから体を、はい、
あと湿気てるのか
着替えを、そうそうそうですよ、そうですよ、そこでバーって閉められるから、あ始まる時は、
はいはい、
浴室みたいなやつ、でまあそれが初なんか初体験、
うんうん、
であのスタッフの方がすごい優しい方なんだけど、はい、滑らないでねって言ってすごい優しくお風呂に入れてくれるわけ、はいはい、でお茶持ってきてくれて、はい、でなんかくつろぎながら
裸なの、
まあ、裸なの飲むんだけど、
はい、
暑いなと思ってもういいですか出てって言って、いやまだよって言われて入るわけ、
はい、
こう蒸されるわって言ってね、はいはい、で出てそのまな板の上に塗るじゃない、はい、そしたらもうさ覚悟は決まってるからさ、はあ、なるほどじゃあもうこのまま身を任せればいいのねってなるんだけど、はあ、うん、もうさあらゆる形に
あそうですよね、あそれはね一緒だな、
手とか足とかも
それは一緒、
もうパカーンってこう
本当に本当にもうね言われあのリカちゃん人形の動きぐらいな感じですよね、なんか覚えそれは同じだな。
でもね自分であれそこ洗ったことあるかなっていうところまで洗ってくれるわけよ。
とかそこにも赤ってあるんでしたっけっていう感じとかあのね、
そうでなんか本当にこのさまたの本当にくまなくよ、
はいはい、
でさもうさ私3歳くらいが最後かもと思ってそうやって現れたの
多分、あ人にね、うん、きちんとね、うん、はい、
すごいなんかね不思議な気持ちになりましたよ。
確かになんか私聞いていると、うん、もしかしてその個室のマンツーマンのが、うん、その気持ちになるかもしれない、
くまなくやってくださるのかもしれない。
なんかね5人とかで本当並べられてる時はもう本当になんかシンクロナイズドスイミング張りにな
んか、ね、
一斉に動かされて、でたまにはいなんかひっくり返りなさいっていう時になんかお尻をペンペンされて、うん、はいピンピン、うん、みたいな感じでなんかコロンってなって、うん、友達とかと行くと、うん、なんかタイミングが合うとあなんか対面しちゃってるね今みたいな感じでちょっと面白いじゃないですか状況が。だから
面白かったよ、一人でも十分。
でもなんか一人の方がよりなんか対峙しちゃうかもですよね。なんか
いやでもこれは楽しんだ方がいいなと思って、
ああ
もうあそんなところはかかるんですかっていう、もうなんか面白かったよね。だってこのさ耳の後ろとかさ、はい、うなじとかさ、はい、バスト周り、
はい、
もうくまなくさ、
はい、
もうさ全部を何回もやってくれるわけ。
そこ丁寧なんじゃないですか。で
もすごい丁寧だった。
私本当に大根おろしじゃないんだからって思ったぐらい粗いナイロンタオルみたいな時もありましたよ、う
んうん、あでねそのね何段階かあるの、何個か段階があって、しかもそのスタッフの人の圧とかも組み合わせて、なんかすごいプロフェッショナルだから、うん、肌の状態とか何回目ですかとか、なんか久しぶりですかに合わせてやってくれるの。
あ、本当にそれはなかったな。
いや素晴らしかったよ。あのね私の肌ってこんなにツルツルなのっていうぐらいツルツルになって、すごいと思った。これはすごいから次も行く。
で
その人にしようかな、その方をあのにやってもらいたい。なんかね日本で二十何年間ねエステやってた方だったの。
あそうなんですね。
そうだからすごい日本語も上手でコミュニケーションすごく細やかなに取れて、でなんかすごく良かった、上手だったの、マッサージとかも。
あ私の記憶の赤すりはもうなんか本当にあの注文の多い料理店みたいなノリで、
ダダダダダみたいな、
すっごい魚で言ったら、うん、まずこう
鱗取る
作業されてその後、うん、まあ、なんかパックっていうか、うん、まあ、髪の毛洗ってくれたりとか。
あ髪もやってくれた。
でもなんか昔懐かしいメリットシャンプーみたいな、
うんうん、匂いがした、
はい、みたいなもので洗われでキュウリを吸ったやつだと思うんですけど、うんうん、本当にそれを乗せられ、うん、キュウリってそのまま乗せるとなんか酵素が肌に悪いってなんか取材で聞いたなみたいなこととかも思い出しながら走馬灯のように思い出しながらキュウリが乗せられた時点で食べ物感あるわけよ、なんか自分が。
それで言うと私ね最後牛乳かけた、あったかいホットミルク。
あだから私の時は、
うん、
ホットオイルですよ、なんかのベビーオイルみたいなので、うん、めっちゃ ぬるぬるってしたまま、はいって送り出されて、うん、なんかそのままなんか全身テッカテカのまままたこう湯船の方に行って、なんかどうしたらいいか分かんないから、なんか時々デッキチェアみたいなの置いてあるところになんか一回ボーっとしたりとかして、でも一回流さないと、
つるよね、つるつる、
そうそう、湯船入っちゃダメだろうなと思って、ちょっとなんか、
うん、そうだね、確かに
落ち着いたぐらいで流してみたいなんで、でしばらくすると、うん、あれこれめっちゃ乾燥すんじゃないっていうことに気づき、
そうだね、
うん、なんかそんな感じの赤スリーしか知らないから、多分違うな、それ
すごい面白かったよ。でさ、このさ、今なんかさ、日本なんてこの何年かさ、摩擦ダメよブームじゃない、
摩擦レスとかめっちゃ言うやんな
もうさ、摩擦の嵐だよねけどなんかね、いいよね、たまにはいいよね。
まあ、これまたさ、美容家を前にして言うと何言ってやってるのか、なんかカツが入る感じありますよね。
あるよ、カップ摩擦したもんね、ちっちゃい時、
は
い、
なんかこう、うん、おっきろーみたいな感じで、ちょっと私たちターンオーバー鈍るじゃないですか、年を取ってると、はいはいはい、なんかそれのスイッチをいちいち入れてもらってるぐらいガツってなんか
なった、なんかね、ちょっと生まれ変わった気分になった、本当に。 あのすっごい、やはりですよ、な、私たち生きてるからたまるじゃないですか、
はいはい、
で私なんかさ、ずっとさ手洗いできてるから、はい、体なんかきっとさ、
すごいんじゃないですか、
でしょ、でもうそのスタッフの方が、
そう
でしょ、はい、もうね、ずっとやってればね、一日中出る体だからって言われた、
赤が、
うん、
代謝がいいからってこと、
わかんないけどね、でも今日はなんか1時間ぐらいにしとくねって言われて、また来るねって言ってきたんだけど、いや本当面白い、
だから赤太郎って言ってたのね、
そう、もうすんごい出たよ、
赤太郎級の、
でもね、綺麗な赤だった、
あ、まあもう最後はそういうことになるんでしょうね、
すごく綺麗な赤よって言ってた、
へ、
うん、いや面白かった、私、いや本当に人生初かも、あんなに人の前をあんなに堂々と裸で歩いたの最後なんて普通にこうやって話したもんね、スタッフの人と、
やっぱ人2人で、そんなに簡単に人ってなれるんだねその状況にね、あとなんか照れてるのも恥ずかしいって状況になりますもんね、そうなの、そうな
の、相手はプロですから、うん、はいって思ったけど、若い子は恥ずかしいのかなって思った、どうなんだろうね、これも私はさ、もう森さんもそうですけど、ある程度年齢も来てて、はいはい、そこまで昔恥ずかしいと思ってたことって今全然恥ずかしくなかったりするじゃないですか、
うん、なんか、うん、そういう意味で私結構大丈夫かもしれない、
若い子どうなんだろうね、いつ恥ずかしさを置いてきたんだろうね、私たち、
私本当になんか銭湯とかも好きだから、そんなになんかそもそも公衆浴場的なものに恥ずかしさはまず覚えたことがない、だからなんかマンツーマンのがややなんか対面っていうか、うん、あなたのと私みたいな状態だから、で相手は着衣です か、
ね、うん、あのビキニです、
あビキニか、うん、なんか私のおばさまたちは黒下着でした、
うん、あ一緒です、黒ビキニです、
黒ビキニじゃなくて下着ね、
あれ下着なのかな、
多分ねビキニだと、
すごいチャーミングで可愛い方でしたよ、
本当に黒下着のおばさんは恰幅のいい人がもう、う
んうんうん、体力いるもんね、
すごいと思う、
うん、でもすごいありがたいなって思った、うん、こんなに綺麗にしてもらえてありがたいなって思った、
うん、
でもね、でもさ、お風呂行くときどっか隠す、
ちっちゃいタオル持っていくじゃないですか、あれ比較的私髪に巻きがちなので、髪っていうか頭に巻いて入るから比較的もう生まれたままの姿で
私も
結構大丈夫です、
で私もです、
だけどあれもしかしたら知り合いがいた時のが恥ずかしいかも、
私だからお風呂場で話しかけられたことあるんですよだからおよっと思って、しかも出る時に話しかけられたことがあるから、ありがたいなと思ったけど、その時にこういう状態にもし万が一外でだよ、
はい、
ないけど一緒、はい、絶対に、
はい、
ある確率はほぼないけど、外でもし裸で歩けって言われた時に、はい、どこ隠せばいいかなって思った時、多分顔だよ、
あでもね、なんか
体じゃないよねきっと、
だってそういうことだよね、うん、体の一箇所しか隠せないなら顔隠しちゃった方が、うんうん、匿名性、裸に匿名性を持たせるというか
そうとか思った、顔だね、だタオルここにかければいいんだよ、もし恥ずかしい人は
そういう
頭から
え日焼けしたくない人みたいな、
そうそうそうそうそうそう、
フェースカバーみたいな状態
で ここにこう
カチューシャとかで止めていけばいいのかな、
なんかパサーってなんか 汗かいた後ファサってやる時みたいにファサってやって堂々と歩けばいいんじゃない。
でもまあ確かに堂々と歩くは結構重要そうですよね、なんとなくやっぱり確かに公衆浴場とか行くと、若い子の方が恥ずかしそうかもしれない、
はい、そうなんです。そこからまたもういろんなこと考えたの、その明かせられてる時に大森さん VIO って脱毛してます、
はいはい、してます
ですよね、
はい、
で最近私もしてるんですけど、はい、どこまでするか全部いくかっていう話が結構毎回出てて、
はい、
で最近は全部したっていう声が上回ってきたんですよ、
はい、なるほどね、はい、
で私全部は言ってないので、
はい、私もです
でしょ、
はい、
でも全部言っていいんじゃないかなって最近ちょっと傾いたんです。
うん、その気持ちもわかるけど
でしょ、
はい、
だから全部行こうかなってちょっと思っています。みんなどうしてるんだろう。
でも私たちの時代ってなんか僕らの時代みたいに言うなったしあのが VIO だなっていうムーブメントの時は、はい、なんか V はまあ小さめに残すっていうのが、うん、なんかトレンドとは言わないけどなんとなくセオリー
無難ですよね。
ですよね、
うんうんうんうん、
でもそれはやっぱり公衆浴場対策なのかなって勝手に思ってました自分は。あの本当に縁もゆかりもない方に、
うん、
本当に全部見せなくてもっていう。
確かに。
でも別にこの面積が隠れてたからって何なんだっていうのはちょっとよく分かんないんですけど
それもそれもなんか前はそういう話になった時に友達とかは、うんまあ、確かに見慣れてない人とか年、ね、うん例がね、うん、上の方おじいちゃまおばあちゃまとかは、うん、俺っていう感じで見るよねっていう話をしてて、うんうん、でも最近は結構皆さん慣れてきてるよねっていう話に変わってきたから、うんうん、全部言ってもいいのかなって思ったの。
そんな気もしますよね。
でしょ。でも、我が家はその私がね、
うん、
その三男がの初めて見るときはまだちょっと残ってる今の状態だから、うんそれがスタンダードなわけですよ、
うん、
息子にとっては、
はい、
で一回、うん、一回全部また行ってみようかなと思って一回目って全部行くじゃん、
はいはい、
の時に
どうせもまた入ってくるからね。
その時に、はい、あれって顔したのお風呂に一緒に入った時に。だからそのさこれからその今の子供たちがどっちで見慣れていくかによって、はい、変わってくるよねきっと。
あーそういうことね。
かももはやどっちもありなんだなって思うか。
どっちなんですかね、
うん、
あとなんか全然関係ないんです、うん、関係ないというか関係あるんですけど、
うんうん
まあ、必ずあの小学生とかで生え始めるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なのにどうせ大人になると取るのかとかなんかバグらないかな子供たちって今完全に思っちゃった今、
ね、
だから大人になって、うん、なんか一旦自分のすごく主義主張が出た時には、
うん
いいと思うんですけど。
そうだね。
この曖昧な時にでしかもなんかそれ男の子が言ってたんだけどちょっと一番最初だったんですって、うん、その子が、うんうんうん、そしたらなんかちょっと誇らしかったらしいんですよ大人になった。
でも私たちもそうじゃなかったです。いろんな
どっち派もいましたよね、うん、でもね誇らし型とい
ろんなポイントあるけど
誇らし型と早く大人の症状が出たことを恥ずかしがった人も二極化して、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
そこら辺が
女の子はね所長があったり、まあ、胸が大きくなってきたりっていう ね、 そうそうそう、まあ、
ね
段階があるしね
変化がなんかどっちにも取られちゃうけど、うん、その男の子の場合はなんかすごい俺がいっちゃん早くってみたいな話をすごい楽しそうにしてたから
確かに、ね、あ
なんか楽しそうだなみたいな感じで見てたから今、うん、子供たちは親っていうかね大人たちがもう何もないのになんで僕からは生えてきてしまったんだろうってなんか本当になんかない大人が当たり前になっちゃったら
けどやっぱ段階を踏んでですよ何でもその段階を踏み、はい、経験してからの選択ですよ何事も、
はいはい、
だからいいんですよだって親知らずだって抜くし
でも今大ムーブメントで VIO ゼロキャンペーンが人間界に敷かれたら、うん、子供たちは大人には生えてないって勝手に思い込み始め大人には毛が生えてるんですよっていうことってあえて聞かないじゃないですかなんか人から
まあね、けど
なんか
けどですよ
こういう話で大丈夫ですか
大丈夫だと思うけどね根本的にですよ、
はい、
あの元の話を人間 の、 その生態、
はいはい、
なんて言うんですか、うん、やっぱりさ守らなきゃいけないところに毛は生えるから、はい、とりあえずいいじゃないですかあって
でも
オプションじゃないですか。ないのは
裸になったわけじゃないですか。裸時代に毛の長振りでしょあれ。
いや私がねふと気になったのはこれ友達でも聞いたんだけど、これからそういうね全部脱毛している人としてない人がいるわけじゃないですか、はい、スタイルとして、はい、なった時に初めて一緒に夜を過ごす時に最初に言うんですか、それともその時知るどっちって。
あカミングアウトしとくか。
そうそうそうそうそう。
でも相手のデフォルトもでも男の人も今し始めてるから。
そうだよ男性がすごいしてるのよ。
そう私も結構特に若い子はなんか結構軽妙にやってんなっていう、ね、なんでこんな会話にしてるんだろう男のことって思ったけどしてた。
でもそういう話できるのもね、はい、いいですよね、
うん、でなんかそうなると、うん、それによって、うん、ああなくす人なんだとかああ残す人なんだっていう、うん、自分と主義主張が違うっていうことにまず衝撃を受ける時あるかもね。
そっち？
あ衝撃っていうのはなんか要は自分のスタイルとこの人のスタイルは、うんうん、もしかしたら違うのかもしれないっていう。
私はが気になったのは、うん、もし私が、うん、あそういうことか、そういうことか、大きく言えばそうか、つるっとしてて、うんはい、びっくりしちゃうんじゃないかなって。でびっくりさせたら申し訳ないから、はい、最初に言っちゃった方がいいんじゃないかなって思った。で私が今シングルじゃないですか、
はいはい、
今後ですよもし、はいはい、つるっとしたとし、はい、全部綺麗にしたとして、
はいはい、
で分かんないよ、
はい、
もうもしかして誰かと、
はい、そんなことにな
った場合、はい、年齢的に、まあ、年上として、はいはいまあ、してないとして、
はいはい、相手がね
そうそうなった時に、はい、最初に言っといた方がいいのかなどうって思ったわけで、それをみんな思うのじゃないかなって思ったわけですよ。
あ
でも全然そんなの気にしなくていいの。
だから今余計なお世話マジョリティがどっちか問題ですよねだから今毛がないあの毛がある方が当たり前だと、うん、毛がないくした時に言っといた方がいいのかって問題だけど、うんうんうん、もう、うん形勢逆転期来るかもしれないから
でもその反対もあるじゃない。
反対もある。
その私は毛が残してるけども相手がなかった場合どうしようあるって言っといた方がいいのかなもあるじゃん。
それもあるし私はその一歩先を言ってあれ価値観合わないのかなってなんかこう、
ね、おもちゃん大体価値観でね物事ね測るからね
そのこの人と、うんまあ、仮にうまくいって生活を共にした時に、うんうんうんなんか決定的な価値観が、うん、もしかしてそうだよこいつは毛を残してたやつじゃないかとか、ね、
ないない大丈夫だよそしたらきっと生活していく上で、はい、あ毛ないっていいねとか、はい、これ毛よりっていいねって
お互い歩み寄れるのか。
そうそうそう歩み寄れるよきっと。あの分からなかったことを分かり合えるようになるんじゃないやっぱりこう経験すると、うん、だからきっとそこは大丈夫だよ。
そこはいいのか、うん、じゃあもう本当にファーストインプレッションっていうか
そう
ファーストコンタクトの時ね。
そうだから大人はなんかねもう言えるかもしれないけど若い子は言えないだろうなと思って。
あ確かに
だかそんないらない心配をしたの。
確かに
あの本当ごめんねなんでもない話で。
いやでも赤セリの時に思ったのね、うん、多分
そう自分なんかなかったらないでいろいろ便利、うん、だってすんのかなとか、
うん、
スムーズにいくことがあるのかなとか、うん思ったんですよ、
うん、
でもともと私がその VIO やろうって言った時も、うん、その老後、
うん、
老後のこと考えて
なんかそういう方います
ね。そうそうその衛生面を考えてやろうって思ったから、はいうん、だからそこに通ずる何かを感じたわけですよ、うん、なくていいんじゃないかなって、
うん、
でもそのねこれちょっと男性も女性も両方聞いてるかもしれないですけど、
はいは
い、いわゆるその年齢を若い時やればいいけど、うん、年齢を加えてからやると、はい、あのお肌としてなんか色が変わってたりとか、はい、あのたるんでたりするじゃないですか、
うんうんうん、
だからそれが、うん、そのまま見えてしまうっていうのもあれだから、はい、そこからまたいろんなメニューをする方も増えてるって言いますよね。
あ確かにホワイトニング的な、
うん、そうしたりとか、はいはい、あとたるんだところ部分を切って塗ったりとか、
うん
うん、いろいろね、
はい、
だから忙しくなっちゃうなと思って。
確かにだから、うん、いいんじゃないですかのれんみたいにお店の中をちょっと覗かせない感じで残しといた方があ
そういう残しですね、
はい、でもくぐっておいでみたいな。
そう、
けどね、大丈夫ですかこれちょっと今真夜中の話みたいな
朝5時だけど、
ね、朝5時ですよね、
うん、
これ
だけどね、なんか多分 VIO どうしようかなって悩まれてる方結構いるんじゃないかなって思って。
なんか やっぱり永久脱毛だから、うんうん、なんかもね戻れないっていうかね、
うん、
ある程度、
ま、けど VR は長いですよ、
ね、
期間が
一気にはだからちょっとだけ減らしてみて、
うんね、
感覚の
だんだん
ね気持ちよさ、うんうんうん、やっぱり過ごしてね、うん、あのなんだろう快適だなと思ったら、
うんそれでいいよね、
うん、
いやでもそんなことすごい赤すりでちょっと生まれ変わった気分になったから、はい、VIO をした時もなんか私生まれ変わった気分だったなっていうのを思い出して、
はい、
似てるなって思ったの人からは見えないけど自分はすごく体感する部分だから、
うん、
すごいそれをね思うんもう一回行ってみようかな脱毛、うん、って思ったりしたんですよ、
うんうんうん、でもなんか意識してない体の部分に気が回るっていいことだなって思う時あります、
うん、あるし誰に見せるんじゃなくてやっぱ体感するのが一番自分には影響があるんだなってその見えてないけど人には、
うんはい、
けど自分が変わったって感じることがすごい稼い通りが良くなる自分の中の、
うん
うんうん、
あちょっとわかります
そう
あなんかそういうのとちょっとずれたかもですけど、うんうん、私本当にコロナ禍行かなかったんですけど、うんうん、この前久しぶりにエステサロンっていうか本当のサロンに
いいですね
行ったらなんかやっぱり人に触ってもらうって偉大だなと思ってあの丁寧に触ってもらうっていうんですか、
ね、時にはプロの手に委ねるって大事ですよね
そうだからどんなにセルフマッサージとかを頑張ったとしても、うん、なんかこの感じにはならないなっていう、
うんうんうん、
でそこもなんか送信とかそういう目的じゃなくてどちらかというと本当になんかリラックスとか、うん、そっちのリラクゼーション系だったんですけど、うん、だから本当に目的もなんていうんですか明確じゃないというか、
うんうん、
本当にこの時間に自分を解放しみたいなあこれ結構本当に私重要だったわって言って
重要ですよ なんていうのかな自分のこと大事にしようって思うよね
いや本当にちょっと本当に思っちゃったんですよ ね,
よね
この前、はい、
いつも同じところ行くんですか
でそれは本当にあの知り合いが、うんうんそのサロンのなんかエステティシャンというか、うんうん、その施術者の人が、まあ、なかなかもう今結構回ってる方、
うんうん、
なんかこうセレブに呼ばれて、
うんうん、
なんかもうホテルにこう出張に行ってだからあの固定のところにもいないって言われて、うん、その方の体験できるからって言われたからさすがの私もそれは受けてみたいと思って行ってみたって感じなんですけどだからもう
気持ちいいよな
でまあその方もやっぱり体にすごく探求心があるんですよその方自体が、
うん、
見た目の話だけじゃなくみたいなのも本当にバランスの話とか、うんまあ、鍼灸師の資格とかも持ってるから、うんうんうん、みたいななんか調律、うん、なんか本当ピアノの調律状態でなんか自分のなんか体をスキャニングされる状態って、
うん
うん、こんなになんか私自分の体ないがしろにしてたんだわっていう
思いますね
ちょっと思っちゃった、
うんまあでもその時そう思うんだけどすぐ忘れてがむしゃらに働いちゃうんだよね毎回そ
そうそしてあなたは、うん、とても疲れている
疲れてる前向きにね
前向きにねあのもちろんあの心地いいねアスリートの疲労感と似てるんだろうけど
いやもうほんとまあ忙しいのはありがたいねっていつも思ってるありがたいなって思いながら忙しいなって思うけどありがたいなの繰り返しですねうんもう疲れてるけどねありがたいよ
いや本当に3月にしてすごいトップスピードで、う
ん、いや今年何遍も言いますが本当にすごいね
ね
はいすごいもうねだってさ3月にこあもうすぐあれあもうすぐね明後日ぐらいにコラボの服が発売されるんですよ、
はい、
で4月になると本が発売されて、はい5月にデスポが発売されるんですよ、
うん、あーもうアウトプット
そのあともまた何かが発売して何かが発売して、
はいは
い、すごい1年も終わるね
ねだから、うん、結局プロジェクトはちょっと長いじゃないですか全ての制作物って、はいはい、
そうなんですよ全く違う話していい？
いいよ
あのね先々週かな次男がねピアス開けてきたの
おどうしたんですか
なんかさ今の若い子って開けない子が多いじゃないですか、うん、でもなんか次男は開けたいって言ってて、
うんうん、
で最初自分でみんな開けてるから
友達ピアサで
そうそう、うん、開けようかなっていうかちょっと待ってっつってこう角度とか
位置とか、ね、
すっごい重要だから特に男の子なんて髪の毛短いケースが多いから、うん、すごくそこは重要だから ピアスセンターに行ってらっしゃいって言って、うん、ピアスセンターって今ないのね。昔さ渋谷にさピアスセンターってあってさ並ぶようにガチャンガチャンガチャンガチャン
ってやってもらった。なんかちょっと消毒されて
そうもうそう
バチコンバチコンですよね。
そうだったんだけど、はい、そういったところはなんかクリニックでやってるところが今多くて。
あそうですね。
そうでクリニック近くでやってたから予約して、はい、でも予約すごいいっぱいだったって、うん、
ピアスのコースとして、
うん、そうで、あの懐かしいファーストピアさんのさ丸っこいさ
太いやつね。
そうそう太くてさ玉がついてるやつやってて、うんうん、今も
あとアレルギー出ないように
そう
なんかちゃんと金メッキみたいなや
つですね。そうなのちょっと甘酸っぱい気持ちになった懐かしい青春だねって思った
どうしたんですかなんか
え
シャレっ気的な話ですかそれは。あ
でもね、うん、いろいろ試してみたいのよ次男はね。ほらフレグランスも好きだし、
あ、そっかそっか。
そうそうそういろいろいろいろ試してみたい。それ以外にもあの美容だけじゃなくてもね。だからいいねいいねと思って。なんかね思い出したちょっと自分のそういうあのピアス開けた時のあれ大森さん開いて
る？あ開いてます開いてます、ね、あのちょっと、うん、開いてるけど今イヤーカフで、う
ん、あのなんかあの感じ？
わかりますなんか一個の決断ですよね。
そう。
穴ってやっぱ自分の体に穴開けるんだっていう、うんまあ、そこまで重々しい意識はなかったけど、うん、ちょっとそういうなんていうんですかねドキドキ感は半端なかったのは覚えてます。
パーンって生まれ変わったようなもうザーンと違う自分になったような、うん、あの感じ、うん、が見て分かったから表情からあだからいいねって思ったし母たちもこうやって私たちのこと見てたんだろうなと思って、うん、なんかねよかったよいいよ
いいですよね
いい
でちょっとなんかちょっと照れくさそうにしたりするんですかなんかわかんないです
楽し
なん
か嬉しそうにしてた
嬉しそう
なそうなんかやっぱり子供たちが初めてのことをやったりとか、うん、初めてのことができたりとか、うん、その子供たちの初めてにを見るとやっぱ微笑ましいっていうか、うん、なんかね
あでもそれなんか神崎家な感じありますねなんか、うん男の子がちょっとこう開けて、
うん、
母親とかに、うん、うとか言われると、うん、うるせえよみたいなモードを想像しちゃうんですけどそういうことはなさそうだもんねっていう
あそうそうそうそうそうそう、はい、すごくいいよ、ね、そのうるせえよで今思い出したんですけど私すごい今ハマってるドラマがあって、はい、でも題名すぐ忘れちゃうんですけどどこ行ってもこの話になるのだから見てみたの、
うん
阿部サダヲさんのやつ
不適切
それ
不適切に、ね、
めっちゃ面白くないですかあれ
あれなんかいろんな意見が噴出してる
そうなの、はい、私あれ
でも
うっかりいろんな人がいる場所でイヤホンで見ちゃったわけ、うん、そしたらもうめっちゃ笑っちゃって、はい、バーンって見られたもう本懐かしすぎる
あそうそう懐かしさある世代はいいけどそうじゃない世代が
びっくりするよね
びっくりしたり、うん、やっぱりあの不適切のボーダーラインどこだ問題で、うん、なんか紛糾してるエリアもあったり、
うん、あそうなんだあの
いろいろなでも、まあ、この物議は起こるだろうなで
そうだね
多分もう覚悟してやってるとは思うんですけど、うん、
でもとにかく懐かしすぎて私はいろいろとあの映るんですとか、はいあの灰皿、はい、どこにでもあった灰皿とかそうそうそう部活で水飲めなかったなとか
あ確かに私はもう1話目に
ケツバットでしょあと
そこだ
ケツバットで、ね、ありがとうございますでしょ
私1話目でシェイプアップランっていう漫画のタイトルが出た時に
出てきた
あったと思って私ジャンプその時読んでた時のやつだったからうわーおーと思ってであの時って多分北斗の拳とかもやってた時なのに、うんうんうんうん、わざわざその、
うん、
な多分、ま、こんな順位は私が言うのもあれだけど、うんうん、多分何番手の雑誌、うん、あの漫画だったと思うんですけど、うんうん、あえてそれ入れてくんだけどかんみたいなことだったけどそれって私たちの世代以外何も楽しくないじゃないですかだからどうやって見てんのかなみんなっていうのはちょっと勝手に思ってます
うん、でもそれも思うんですけどただただ懐かしくて OK もうそれだけで OK みたいな
も
うなんか「アキナみたい」とかっていう会話
あの純子ちゃんね
なんだけど違うあの彼がさ「井森美幸の方が好き」みたいな「そこだよね」とかさ義母愛子の名前が出てきたりとかさもう
本当にちゃんと見てますね
もう一気見した一日でで最
後今6話目
今次8話
あそ
あ今から言うとね、
うん、
だけど5話6話目ぐらいから泣けてくんのよ親子愛で
私ねなんか
泣いたわ
クドカンかける震災の掛け合わせはもう やばくなりますよっていう合図だから、はい、まああそこからがクドカンなんだろうなと思って、なんかそれまではなんかちょっとアイドリングだったのかなって、
もうなもうボロボロ泣いた。
だって結局主人公は本当は自分が生きれなく
いいの言っちゃって、
あこれネタバレするから、じゃあ皆さん見てない人はこっからはって感じですけど、あの本当にあのまあなんか阿部サダヲさんが本当は生きれなかった時代を生きるっていうテーマのもとに行くじゃないですか、うんうん、だからもうそこなんだろうなっていう、あの書きたかったのはね、
あとあと娘あの純子とのなんか親子愛、
うん、
もう今日あれでも私泣きそうになったもん、あの人がさ、
今日見たの一気に
違う違う違うそれとは別でやっぱ親子愛、
はい、
あのさニュースでさヤフーニュースで流れてるあのさ俳優さんいるじゃん、面白い、がさ息子にさ愛してるよって言ったらさ、
うん、
息子が返した言葉なんだと思う、泣けたもん、
私全然知らないでそのニュース、
さっき見たんだけど思わず泣いちゃった、
はい、
その俳優さんが、
はい、
息子さんに愛してるよって言ったら、
はい、
知ってるよって返ってきたんだって、知ってるよって、泣けた、何それって思ってそんなことありますか。
でもなんか神崎家みんなそれっぽいけどね、三兄弟
知ってるよって相当愛がある返事ですよ。
でも三兄弟テンションは違うかもしんないけど、
知ってるよか知ってるよかどっちか分かんないけどね、
うん、
どっちにしても、
うん、言いそうだけどね、
そうかな、泣けた、
ちょっともうクイズ形式でやってみて今
日やだよ、ニュースニュース読んで、
なんかいい、あ佐藤二郎さん
ですか、あそうそうそうそうそうそう、
ぶっきらぼうに知ってるよだ、
そう、それってさすごい愛じゃない、もう目に浮かんでくる、
あじゃあ長男くんは多分言わないで目だけでそれを言ってくる、
うんって言うかな、
うん、でやってくる、多分 ね三男くんはこれかもしれない、ぶっきらぼうじゃない、普通にまっすぐ言う
かな、
で、まあ、思春期真っ只中次男くんがぶっきらぼうってか、
もう思春期じゃないよ大学生だから、まあ、
普通に言って、うん知ってるよぐらいの軽く言ってくるで、
う
ん、あのベッドするんで今日やってきてもらって
愛してるよってなかなか言えないな、私言ったことないな人生で、ありますか皆さん、あったら教えて、
愛してるはもう豊川悦司以来言ってない
愛してるって言ったことある誰かに、
愛してるとは言ったことないですね、愛してるって言わないかも、
でもおもりさんがすごい可愛い顔になってるんだけど、
すっごい私の恋愛トーク評判いいからね
そういえば言ったことないかもしれないな、ね、生涯言ってから終わろうかな、言っとこうかなこれからいっぱい思ったらね、
でもなんか言ってなんか愛してるよみたいなのは言いそうですけどねあのコール&レスポンス的な感じの勢いで、
うん、
神崎さんセンターマイクで叫んでる図はなんか今目をつぶったら見えるんですけど
ないかもな、
でも日本語としてあんまり言う機会ないかも
しれない、うん、なんでしょう日本語な愛してるよって結構なんかあれですね、
だから本当
I love you は結構じゃん、うん、なんか
だからもうドリカムのブレーキランプ以来
いじってる
のなんか5回踏むっていうこと以外はみんなしたことないんじゃないですか、
そっか、韓国語も可愛いですよね、
何ですか韓国だと
サラエヘヨだよね、
あサラエヘヨか、
そうとか可愛いよね、
私もう領主順中西洋しか覚えてないんで領収書をくださいっていう
合
ってるかな、うん、そうそうそう、
いやだからね
それました、はい、
あのいろいろと私、うん、赤すりからいろんなことにこういろいろとつながりまして、
はい、
あの面白い習慣でした、
そうですね、はい、でもまあ自分をの体を通して自分をもう一回顧みたということで、
はいはい、いや私阿部サダヲさん大好きなんですよ
ちょっと
あと大泉洋さんも大好きなんですよ、
大体ね、じゃあ分かった今なんか系譜は
本当、
は
い、もう大好きなんです、
コメディもできる人情派系の役者さんがそうですね、
はい、はい、そうなんです、はい、いやあれ何話まであるんだろうね、
10と言われているな、
あじゃああと
あの3やっぱ3月で終わるんで、
あそうかそうかそうか、そうか、いやもうちょっと泣けてくんのよね、まあいろんな思いはあるでしょうけれども、
はい
はい
はい、
面白かったです、
はい、
久しぶりにテレビのコンセントをつけました、
あ大画面でね、
はい、
す すごいね。
はい、
はい、では
本日もお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストは毎週月曜日と水曜日に新しいエピソードが配信されます。スピナーのほか Apple Podcast、Amazon Music、Spotify など主要なリスニングサービスでお聞きいただけます。
お聞きのプラットフォームでぜひフォローお願いします。Apple Podcast でお聞きの方は5段階評価とコメントもお寄せいただけると嬉しいです。感想はハッシュタグカタカナでウォント、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからご投稿お願いします。
またこのポッドキャストの X と Instagram のアカウントもありますので、アルファベットでウォントと検索してぜひフォローをお願いします。周りの方にもおすすめしてくださいね。
月曜日は皆さんからのメッセージにお答えする回も配信しています。概要欄の投稿フォームからぜひメッセージをお寄せください。
それではまた月曜日にお会いしましょう。